ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームたこやっきーさん、桃さん、桃缶スタッフの皆さんこんばんは。突然ですが、ポテチは好きですか？僕は昔からポテチが大好きで、もう40ですし、腹も出てきましたし、ポテチの食べ過ぎは良くないと思いつつもやめられません。好きな味はたくさんありますが、中でもピザポテトが一番好きです。桃缶を聞いている時間帯もいつも小腹が空くので、よくハイボールを飲みながらポテチをつまんでいます。かっこ笑う。というわけで、桃さん、ぜひ桃缶でポテチトークをしてください。たこやきさん、お便りありがとうございます。気持ちわかります。夜10時ぐらいとかになるとね、小腹が空いてくるんですよね。夜ご飯食べて少し時間も空くし、やなんかまだねちょっと起きてやることがある時とか、何か食べたくなっちゃいますよね。さらに桃缶は結構食べ物の話が多いので、話してる私もお腹が空くことがすごく多くて、お腹鳴ったらどうしようと戦いながらおしゃべりしている時もあったりするんですけれども、ポテチが大好きということで、たこやきさん、ポテチ投稿してくださいということなのでね、ちょっとポテトチップスについて今日お話ししたいなと思います。ポテトチップスの誕生は1853年と言われています。ポテトチップスの雑学をいくつかご紹介したいなと思うんですが、まず先ほどね、1853年に誕生したということでしたが、ニューヨークのとあるレストランで、フライドポテトが熱すぎて食べにくいとのお客さんの苦情に何度も作り直しさせられて、うんざりした店主がフォークで刺せないほど薄切りにして出したところ、お客さんに絶賛されたのが誕生の由来と言われているんだそうです。フライドポテトのあのアチアチンの方の熱いではなくて、熱さが熱いの方の、熱さが熱くて食べにくいという苦情から、どうしたらいいかなっていろいろこう考えて、ポテトチップスみたいなものにたどり着いたんですね。そのお客さんがいなかったら、もしかしたら生まれてなかったのかもしれないですね。そしてポテトチップスに使用しているジャガイモは生食用ではなく、ポテトチップスを作るのに適した特徴を持つ加工用ジャガイモを使用しているんだそうです。同じジャガイモなんだと私は思ってました。ちょっと違うんですね。そのために育てているジャガイモでポテトチップスは作られているんですね。そしてご存知の方も多いと思いますが、ポテトチップスは生ポテトと成形ポテトの2種類存在しています。生ポテトはジャガイモをスライスしてそのまま揚げたもので、成形ポテトはジャガイモをマッシュ状にして形を整えて薄くして揚げたものです。有名なポテトチップスだとチップスターとかは成形ポテトの商品ですよね。どちらもねそれぞれに美味しいですけど、あの生ポテトやっぱり形がいろいろあったりするので、大きいのちっちゃいの、やっぱりそのジャガイモそのもの生のままスライスしたんだなって感じがしますよね。そしてイギリスではポテトチップスをポテトクリスプと呼ぶんだそうです。でイギリスでポテトチップスというと、日本でいうフライドポテトのことを意味しているみたいで、アメリカでいうフレンチフライのことですね。同じですよね、フライドポテトと。なのでイギリスに行ってポテトチップスくださいって言うと、ポテチは出てこないから気をつけましょう。ポテチを食べたい時はポテトクリスプと探すといいみたいです。 ますよ。そしてもう一つ海外のお話で、ハンガリーでは税収の増加と国民の健康改善を目的に、塩分や糖分の高い特定の食品に対して課税する、通称ポテチ税が2011年から導入されているんだそうです。ポテトチップスだけではないんですけれどもね、その国民の健康のことを考えて、そして税をたくさんこう増加させるためにもっていうところから、そういろんな食品にかけられているんだけど、でも通称ではポテチ税と呼ばれているそうで、それによってポテトチップスは 20% 以上値上げされたとかっていう風に書いてありましたね。ポテチ大好きな人にはちょっとあいたたたたな感じのニュースかもしれないですね。どうですか皆さん、初めて聞くお話もありましたかね。ポテトチップスの雑学をご紹介してきましたけれども、ポテトチップスはね、おやつにもなるし、そしてたこ焼きさんみたいにこうお酒と一緒におつまみとして食べるっていう方も多いと思うので、大人も子供も楽しめるおやつになってますよね。そしてちょっと食べ出すとなんか、あ、もう一枚もう一枚とかって止まらなくなっちゃったりしますもんね。私もポテチはね、そうだな、子供の頃やっぱりおやつで食べてて、でもしばらく大人になってからあんまり食べる機会がなくて、でもこう今度子供たちが、私の子供たちがね、おやつを食べるようになると、やっぱり今の子供たちもポテチ大好きな子が多いので、お友達が集まると必ず出てくるんですね。そんなのでこうまた再び食べて、あー懐かしいな、やっぱり美味しいななんて思って子供と一緒につまんでたりしますけどね。たこ焼きさん、ぜひねラジオを聞きながら美味しいものを食べたり飲んだりしながら、ゆっくり番組楽しんでいただけたらなと思います。お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ももかさん。ももさん、こんばんは。お久しぶりです。毎日暑いですが、ももさんお元気ですか？この前、うちのおばあちゃんがお友達とバスツアーに参加してきました。どこに行ったかと聞けば、東京に住んでいるのに、東京のバスツアーが笑う。なんで？と思わず突っ込んでしまいましたが、おばあちゃん相当楽しかったようで、お土産話が止まりません。食べ慣れた東京土産のお菓子をつまみながら聞かせてもらうと、そのツアーは懐かしの昭和歌謡を楽しむ東京観光なんだそうです。おばあちゃんと世代の近いバスガイドさんが東京の名所を案内しながら昭和歌謡を何曲も歌ってくれて、懐かしいあの時代を思い出す話題満載で楽しかったわーと、おばあちゃん、とても人気なツアーの一つなんだそうです。おばあちゃんの話を聞いていて、私も久々に大型の観光バスで旅行でもしてみたくなりました。修学旅行以来かな。素敵なバスガイドさんだとバスでの時間がすごく楽しかったよな、なんていろいろ懐かしく思い出してしまいました。ももかさん、お便りありがとうございます。 おばあちゃまがお友達とバスツアーに行かれたんですね。でも面白いですね。東京に住んでいるのになんで東京のバスツアーなんか行くのって思いますもんね。でもなんかそう、東京に住んでいるからこそ東京の名所って改めてあんまり行かなかったりしますよね。だからそう、あの地方から来たお友達とかの方が逆にここはねすごいいいよ、景色がいいよとか東京の素敵なところ教えてもらったりして、なんだろうね、いつでも行けると思うからいつか行こうかなみたいな感じで後回しにしちゃうんでしょうかね。いや意外と私もなんかどっぷり東京のツアーとかちょっと行ってみたいですもん。自分じゃなくてなんかこう連れてってもらいたい、案内してもらいたいななんてちょっと思っちゃったりしますよね。でも桃香さんのおばあちゃんが参加されたのはただの東京観光ではなくて、これ面白いですね。懐かしの昭和歌謡を楽しむ東京観光、調べてみましたよ。これはねお好きな方きっとねたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。私が調べたものはね、懐かしの昭和ロマン機構というバスツアーがありまして、7600円だったんですけど料金がね。でそう、ここがおすすめ、このコースの見どころっていうところには、昭和の名ガイドが懐かしの名曲を数曲交えながらゆったりと東京観光をご案内いたします。あの時の思い出、気持ちがふとよみがえる、そんなひとときをお過ごしください。ご年配の方でも安心してご参加いただけますっていうふうに書いてありました。そしてこちらのツアーのポイントとして、昭和の名ガイドがご案内しますので、ご年配の方のお気持ち、ご要望にお答えしますとか、食事はご年配の方にも優しい和食、椅子テーブル席でお召し上がりいただきますとか、ゆっくり歩いても時間にゆとりのある行程ですなどなど、あのサイトの方には書いてあって、本当にその、 あの桃香さんのおばあちゃまじゃないですけれども、おばあちゃま世代があの同じ世代のガイドさんと共にゆったりゆったりこうリラックスして東京を巡れるような、そういう内容になっているんだなっていうのをすごく感じました。そして皆さんね、昭和歌謡きっと大好きじゃないですか。そういう懐かしい曲をガイドさんみんな歌が上手なので、その上手なガイドさんに生でこう歌ってもらいながら東京の景色を見て、あー若い頃ここに行ったよねとか、あーここでこんな今の主人とデートした思い出があるねとか、そんなこと多分みんなこう話したりしながら昔を思い出して懐かしむツアーっていうのはなんかすごくいいなと思いました。同世代だからこそ共有できるようなね話がきっとありますもんね。ガイドさんもそんな話をたくさん聞かせてくれるんじゃないかなって思いましたよ。あの本当に昭和歌謡が好きで、そういうことをねしたいって方にはぜひ教えてあげたい、もうお友達に広めてあげてもいいかもしれないなぁなんて思いましたね。いや楽しいですね。私もそうバスツアーってね参加したことがなくて、でももかちゃんと同じで、そう大きなバスに乗るって修学旅行以来だったんですけれども、でもそう母になって娘が幼稚園の旅行で、あ旅行っていうかな、遠足とかは結構ね親子遠足とかもあったりして、だからすごく久しぶりにあの大型バスみたいなのに乗ってねお出かけしたりしたんですけど、それもまたなんか楽しくてね懐かしくなりましたね。そしてそう、その娘の時ももちろんバスガイドさんがあの一緒に乗って案内してくれたりしたんですけど、改めてバスガイドさんって大変だなーって思いました。いやバスガイドさんだってね一つのルートだけを毎日ご案内してるわけではないと思うので、すごくきっといろんな知識、それぞれの場所のお話だったり知識をたくさんね常に持っておいて、また臨機応変にいろんなことが起こるじゃないですか。渋滞しちゃうこともあれば、そこに乗ってるお客さんの雰囲気によって多分こうバスの中でのこう会話みたいなものをいろいろその場その場で考えながらっていう引き出しがたくさんあるんだろうなって思うのでね、さらに歌も歌わなきゃいけないなんてこともあったりすると、いやガイドさんって本当に大変なお仕事だろうなって思いますね。 私もちょっとね、落ち着いたら、子育てが落ち着いたらバスツアーお友達と行ってみたいななんて思いました。ももかさん、ありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム斉藤家のパパさん、ももさんこんばんは。家族で夏祭りに行ってきました。そこで久しぶりに金魚すくいをしたんですが、小学生の息子たちが意外にも上手で、数匹すくい上げている中、パパ頑張ってという末娘の応援も虚しく、パパは一匹もゲットすることができませんでした。かっこいいところを見せたかったのに、かっこ涙。難しいもんですね。昔はもっと上手だったはずなのにな。娘が横で、あの金魚がいい、あの子すくってとリクエストしていて、その金魚を追いかけていたのがいけなかったのかもしれませんと言い訳ですが、とほほ。というわけで、息子たちのおかげで我が家に金魚がやってきました。初めてのペットなので、子供たちは嬉しそうにせっせと餌やりをしています。あっという間に太っちょ金魚になりそう。せっかくなので長く家族を楽しませてもらいたいです。斉藤家のパパさん、お便りありがとうございます。夏祭り、そして夏祭りといえば金魚すくい、いいですね。懐かしいですね。私も子供の頃やりましたね。いや、息子さんたちすごい。でも数匹ゲットできて、いや難しいんじゃないかなって思いますもんね。そう、なんか私もね、懐かしくなっちゃったから、金魚すくいのことをいろいろとインターネットで調べていて、お便りいただいたのでね、そうしたらなかなか面白いことが載っていて、ちょっとね、どうだろう、もう夏祭りはほぼほぼね終わっちゃってるところが多いかもしれないんですけど、もしかしたらまだ間に合う場所もあるかな。もしくは来年の夏祭りのために、金魚すくいをこう上手にする裏技といいますか、極意といいますか、そういったものをね、皆さんにここでご紹介したいなと思います。あの、金魚屋さんの店長をしてらっしゃる方がね、ブログを書いてたのを私見つけて、そこに書いてあったことが面白かったので、ちょっとご紹介しますね。金魚すくい、水槽の中にいっぱい金魚がいるじゃないですか。で、その中に全部同じぐらいの大きさの金魚が入っている場合もあるんですけれども、中にはこうちょっと大きめな、ちょっと高そうなこう目玉の金魚が何匹か泳いでいて、あとは小さい金魚がたくさん入っているっていう場合があるそうです。で、そういった時はあくまでその目玉はみんなに来てもらうための目玉金魚なので、それは狙わない方がいいそうです。やっぱり大きさも大きいと重いから、一発で破れて一匹も取れずに終わっちゃったとかってなるから、それは最初から狙わないこと。それからお店が何店舗かある場合はお店を選びましょうって書いてありました。金魚をすくうあの道具、ポイって言うんだそうなんですけれども、正式にはよくこう丸いフレームのところに紙が貼ってあるもので、だんだんこうね、すくっていくと破れちゃっておしまいってなるものですよね。あのポイの貼ってある紙の厚さに注目した方がいいんだそうです。私これ一種類なんだと思っていたら、実は紙の厚さはお店屋さんによって違うそうです。で、あの、何種類もあるそうで、それがね、紙は、こう、数字で分かれていて、5号、6号、7号みたいになっていて、5号になると厚くて、7号になると薄くなる。数字が大きいほど紙が厚いんだそうです。だから金魚はすくいやすいってことですよね。結構こう金魚すくいのお店の横に、そのポイがいっぱい入ってる段ボールとかが置かれてあったりして、そこに何号とかって書かれてたりもするので、厚さが実は簡単に分かってしまったりするんだそうです。あとは、そのお店によっては、複数のポイを使い分けているお店があるんですって。どういうことかというと、例えば小さい子供が来た時はちょっと厚めの紙が貼ってある方のポイをおじさんが渡してくれたり、あ、この大人の男性の方はきっとうまくすくいそうだなと思うと、大人用はちょっと薄い紙が貼ってある方のものを渡してくれたりとかって使い分けてたり、それもお店屋さんの親切でもありますよね。子供たちに作ってもらえるようにってことで、そう、何種類かそう分けてこう渡される場合があるんですが、それをお客さんが選ぶことはやっぱできないですよね。だから
こうできるんだったら、例えば家族で一緒に行った場合に子供とか女性にあのお願いしますってポイをもらってもらうと、ちょっと厚い紙を貼ってもあるポイをもらえる確率が上がるんだそうです。男性が行くよりも、大人の方が行くよりも、なんかそんな風に金魚すくいのねお店屋さんとかはやってたりするんだよってお話が書いてありました。あとは実際すくっている人たちをちょっと観察してみるといいですっていう風にも書いてありましたね。お店によってはすごくちょっとでも、あもうすぐに破れちゃったなっていうポイをたくさん使いながらやってるお客さんがいるお店とか、あ意外と丈夫そうなポイでみんな作ってるなとかっていうのも見てるだけでも分かったりするので、せっかくだったらねちょっと丈夫なポイで救えた方が救いやすそうですもんね。あとはポイには実は裏表があるそうで、紙が貼ってある側が表なんだそうです。なのでポイ渡されたら裏表を確認して表側から作った方が丈夫で長持ちするみたいです。そしてもう一つ、ポイを水につけるときは一気に全面を濡らした方がいいそうで、あの早く破けそうと思うから、ちょっとだけ端っこだけまず濡らして一匹すくえないかなとかってやっちゃいがちだと思うんですけど、そうじゃなくて、そうするとなんか早く濡れた場所と乾いてる場所の差ができて破れやすくなっちゃうんですって。なので最初に水につけるときは必ず全部一度スッともうお水の中に入れちゃった方がいいそうです。そして水圧を受けないために斜めにお水を入れて、ですくえた時も慌てず斜めに引き上げるように、難しいですけどね、やると長持ちするみたいですよ。そしてすくう時も金魚の尻尾からではなくて頭の方からとか側面からすくい上げるとポイにあまり負担がかからないみたいです。尻尾はねきっとバタバタしますからね、金魚の方も早く破れちゃうんでしょうね。そう、こんなねいくつか今ご紹介したポイントを押さえるだけでも、あの何も考えずに同じようにやっちゃうよりもたくさんの金魚がすくえたりとか、長く金魚すくいを楽しめたりするみたいなので、もし覚えていられたら来年だと1年後になっちゃいますけれどもね、皆さんぜひ参考に金魚すくいを楽しんでいただけたらなというふうに思います。私も子供の頃金魚すくいして金魚しばらく飼ってたりしたのでね、なんかちょっと懐かしくなりますね。またちょっと飼ってみたいなっていう気持ちもありますね。斉藤家のパパさん、ありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アースコンチェルト、聴いてください。
藤谷桃でアースコンチェルトでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネームトレインさん。桃さん、こんばんは。8月28日は民放テレビスタートの日だそうです。私は昔からテレビっ子です。といい年の男がテレビっ子というのも変ですが、ネットより新聞よりやっぱりテレビで情報を得たいと思ってしまいます。そして娯楽やストレス解消もやっぱりテレビです。この間とあるアンケートを目にしたんですが、男性女性で好きなテレビ番組のジャンルはというもので、男性は1位がニュース、2位がドキュメンタリー、3位がスポーツ、女性は1位がドラマ、2位がニュース、3位がバラエティ、教養や情報系。多少順番は違うものの、ベスト10に入っているものは男女ともに似たものが多かったのですが、どちらかにしか入っていなかったものもあり、男性は時代劇、女性は料理番組がランクインしていました。私はニュースやバラエティ、ドラマや映画など幅広く楽しんでいます。ももさんはテレビ見ますか？トレインさん、お便りありがとうございます。今日8月28日は民放テレビが始まった記念の日なんですね。そうなんですか。テレビね、私もね、見ますよ。
で、今は特に子どもたちと一緒にテレビを見る機会の方が多いので、そうですね、でもそのなんかできるだけテレビと子どもだけっていう時間が長くない方がいいのかなと思っているので、何か私がちょっと家事をしながら子どもがテレビを見ていても、なんかその話題を一緒にこう共有したり、あ、このキャラクター面白いねとか、こんな展開になったんだねとかって、みんなでワイワイ喋りながらテレビを見ている時間の方が多いかなって思います。そうするとね、なんかね、こうテレビを通してだけではないけれども、普段の生活とかでもそうですけど、なんかね、テレビの理解力もやっぱりすごく成長を感じることがあって、こうアニメとかを見ていても全然わからないって感じで見てたところから、ちょっとずつなんか言葉も理解できたり、ストーリーが理解できたりとかで、あ、今までこういう番組はあんまり見れなかったのに、あ、こんなに楽しく見られるようになったんだなとかっていう子供の成長をね、感じる瞬間もあったりしますね。あとはね、面白いなと思ったのは、うちね、2歳の息子が食べることが大好きなんですね。ものすごく食いしん坊、私に似たのか食いしん坊で、お姉ちゃんはそんなに食に関心がなかったんですけど、息子はすごくそれがあって、でちっちゃい2歳ぐらいの子が好きな番組って大体子供向けの番組じゃないですか。料理番組が好きなんですよ、すごく。で本当にね、料理番組が始まるとたたたたって自分の椅子を持ってきてテレビの前に座って、で自分が見たことある食材とか出てくると、まだ上手にね喋れないんだけど指をさして、あ、これだこれだ何々だみたいに私に一生懸命言ってくれたりとか、あのキューピー3分間クッキングが大好きで、あの最初にこうキューピーさんたちが踊るそのシーンも大好きで一緒に踊ってみて、で大体そこで普通なら子供は離れそうなんだけど、その後のこう料理先生が一生懸命難しい説明をしてるとかも一生懸命聞きながらお料理を見ててね、あ、やっぱ食べ物好きな子ってこうなんだなーなんてちょっと思いながら、ね、一方5歳の娘はそう、今までは全く無関心だったんだけど、最近ちょっとニュースに興味が出てきて、子供たちの番組ももちろん見るんですけど、どういうことがこうなんか世の中で起きているのか、もちろん難しいことは全然わかんないけど、この人はなんで捕まっちゃったのとか、どんな悪いことをしちゃったのとか、この動物は今どうしてこうなってるのとかっていう質問がすごく増えてきて、あ、これはでもなんかすごく悪いことではないなというかね、なんかいろんなことが自分の知ってる世界だけじゃなくて、世界中に、その日本だけじゃなくて世界中でいろんな人たちがいて、いろんなことが起こっててっていう風にこう感じてくれてるのは、なんか、あ、悪くないかなと思ったり、お昼ご飯食べながら今どこどこの国の人はおねんねしてる夜かなとか、そういう発言も今まで昔は出てこなかったんですけど、やっぱりなんかいろんな人たちがいて違う生活をしてたり、違う今時間の中で過ごしてるってこと、なんか今興味があるみたいで、ニュースをねよく見るようになりましたね。まあだからでも私もちゃんとお勉強しとかないとね、子供に質問されても、このじちゃん誰って言われても、なんか偉い人だと思うよとかしか言えないとちょっとかっこつかないから、頑張らなきゃいけないなとは思いますけどね。そんな風になんか今は結構家族でそういう形でテレビを見ていることの方が多いかなと思います。一人でゆっくり番組を見るのは、子供たちが寝た後とかにちょっとだけ大人の番組を見たりとかって感じですかね。ドリーンさんテレビっ子なんですね。テレビもね面白いですもんね、いろんな番組ありますからね、ぜひ楽しんでくださいね。ありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。モモスガーデン。このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。モモズガーデンのコーナーにお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネームみつこママさん。ももさんこんばんは。小学生の息子が夏休みの自由研究で身の回りにある疑問について調べているんですが、親の私も知らないことがたくさんあって、読んでいて面白かったです。ここで、ももかんリスナーの皆さんに問題です。
夏を代表する果物といえばスイカですよね。スーパーの果物売り場に緑と黒のしましま模様に包まれたスイカがドーンと並ぶと夏が来たなぁと思います。さて、どうしてスイカの皮は緑と黒のしましま模様なんでしょうか。みつこママさん、お便りありがとうございます。ねえ、興味深いですよね。私も調べてみました。皆さんどう思いますか？スイカ、緑と黒のあのしましま模様、すごいインパクトがありますよね。でもなんであんな風な模様になったのかなって思いますよね。スイカって農林水産省の定義では果物的野菜なんですね。あの野菜だけど、でもまあ甘いから果物のようなみたいなね、存在ですよね。で、そのスイカのしましま模様は果実を目立たせて鳥に見つかりやすくするためのものなんだそうです。スイカの原産地はアフリカの砂漠地帯。雨があまり降らないために遠い場所まで種子を運んでもらえた方が種の保存のために有利になりますよね。そのため鳥のいる上空からでも果実が見つけやすいようにスイカにはしましま模様ができたと考えられているんだそうです。またスイカの果実は 90% が水分になっているので、水が不足しがちな砂漠地帯でこの豊富な水分は鳥にとっても大きな魅力なんです。この水分も鳥を呼び寄せるためにスイカが発達させてきた特性なんだそうです。お利口さんですね、スイカ。確かに上の方から見てもあの緑と黒の模様が見えたら、あそこにスイカがあるって鳥さんすぐに見つけてくれそうですもんね。さらにこれを食べると水分いっぱい取れるぞって分かったら、この果物を食べようってねえ、飛んできてくれそうですもんね。それもスイカのまあ作戦と言いますか、種をね遠くに運んでもらうための。なるほどなぁと思います。そしてスイカって中心の部分が一番甘いじゃないですか。よく切り分けてね、みんなで食べたりするときに一番真ん中のとこ甘いなぁと思いますけれども、この中心部が甘くなっているのも外側から食べる鳥たちに中心まで残さずに食べさせて、より多くの種子を食べさせるためなんだそうです。種の保存のためのこれも進化なんだそうですよ。外側からね、こうカットして鳥たちは食べるわけじゃないから、丸々の実をつっついてきっとどんどん割っていくわけですもんね。そうすると外だけ甘くて中が酸っぱいとかってなると途中でやめられちゃうかもしれないから、どんどん食べてって、あ、もっと甘い、もっと甘いでたくさん食べてもらおうっていうところもまたすごいなーって思いました。そして喜ぶのは鳥さんだけでなく、人間にとってもスイカってありがたい存在なんだそうです。熱中症を防ぐためには水分補給することが大事ですけれども、スイカは水分が先ほどもお話ししたように 90% 以上と非常に豊富ですよね。さらに糖分やカリウム、カルシウム、マグネシウムなどのミネラルも含まれているので、微量の食塩を加えるとスポーツドリンクと同じような効果が期待できるんだそうです。スイカにお塩をかけて食べる方っていらっしゃいますけれども、そういう意味からも熱中症を防ぐためにもいいのかもしれないですね。その他にもダイエット中でも食べることができたり、むくみの改善や美肌、美白効果もあるんだそうです。スイカすごい。私たち人間もいっぱい食べた方がいいんですね。ちなみにね、スイカの種はしましま模様の下のところに集中しているんだそうです。なのであの黒い部分って言いますかね。なのでしましまの部分を避けて包丁を入れると断面に種が出てこないので、見た目が綺麗にカットできるんだそうですよ。まだまだ美味しいスイカたくさん食べたい時期ですからね。そんなこうスイカのこう鳥さんとのね、お利口さんだなぁと思うエピソードなんかをちょっとね、お友達とかにご紹介しながら、食べるスイカも美味しくていいかなぁなんて思いました。皆さんぜひ参考にしてみてくださいね。みつこママさん、ありがとうございます。 モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それでは、ここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。Dear Family、聴いてください。
今の私があるのは、あなたがいてくれたから、心から伝えたいこの言葉、ありがとう、Dear Family。
藤谷桃で Dear Family でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Yeah. can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の放送の中でバスツアーの話が出てきましたよね。でね、そう実現しなかったんですけど、何年も前にね、一度こう事務所のスタッフさんたちとの間でこう遠くでライブをする、地方でライブをするっていう機会があった時に、みんなファンの方が行きたいけど遠いからこういろいろ行く手段がな、なんていう話が出た時があったから、一度こうももがバスガイドをして、みんなバスツアーみたいな形で一台のバスに乗ってそのライブ会場まで行っちゃおう、それを企画しようみたいな話が結構盛り上がった時がありまして、うちわでね、スタッフさん同士で、でだからこうバスの中で私がおしゃべりをしたり歌を歌ったりとかってしていったら、みんなとこうワイワイ楽しみながら行けるんじゃないかなと思って。でも電車でライブをした時にギターのケンちゃんがすごく酔ってしまったから、バスツアーで生演奏なんてやったら演奏する人絶対車に酔っちゃいそうでしょ、だしなとか、あと私こんなおしゃべりなのでバスツアーしてていつの間にかバスでみんなファンの方寝てるんじゃないかなとか、そんな話もあったりして、でそれをね今ちょっとコマーシャル中にディレクターの純ちゃんに話をしたら、ももさんバスガイドじゃなくて大型の免許取って運転手さんやったらいいんじゃないですかっていう風に言われて、あのね、純ちゃんね、私ね、高速道路走れないの。だから、走れなくないよ。出なくないんだけど、苦手なの。から、私運転手になったら遠くに行くのにずっと下の道になるよ。みんなきっと、大型バスで。スピードが苦手なんですよ。早く走んなきゃいけないっていうプレッシャーが苦手だから、高速道路はね、あんまり乗らないようにしているの。だしね、そうですよ。私ファンの皆さんの顔見たいのに、ひたすら私は一人前を向いて黙々と運転するんじゃね、つまんないし、みんなが私の運転じゃ多分ドキドキすると思うから、それはちょっと遠慮したいなと思いますけど、まあ、いつかねそんなことできたら楽しいかななんていう夢はありつつも、どうなることやら。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。桃館動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上の桃館動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃館ライブラリー、今まで番組にいらしてくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを桃館ライブラリーの中からご紹介していきます。桃館ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com momokan@fujitanimomo.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてください。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。 ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。